はい、久しぶりですね。ちょっとゲリラライブを始めようかなと思っておしゃべり始めます。タイトルはですね、ポップアップの内覧に行ってきた話ということなんですけれども、この間、今週の火曜日と金曜日に日程を組んで、で大阪の中にある、ポップアップストアが開催できるレンタルスペースですねの内見に行ってきました。で、なんか改めてそのね、こういうお仕事をする前の、前の前というか、前に、広告代理店にいたんですけれども、その時に結構ですね、あ、佐々木さんこんにちは、そう、ポップアップができるスペースを見に行って、この EC の仕事をする前は広告代理店にいて、で結構そのイベントをね、統括するとか、イベントができるスペースを探してくださいみたいな話が結構あったんですよ、昔から。で私は営業だったんですけれども、営業に行ってお客さんにそういう要望を聞いて、で持ち帰って、本当は媒体開発の人たちとか、ちょっとこう部署が違うというか、担当が違う係の、専門の係の人にお願いして本当は探してもらうんですけれども、でも結構なんかそのいちいち頼むのも大変だし、どれぐらいの角度なのその話ってなっちゃうんでね。そうなると人を動かすと、全然なんかそれで見合った答えがもらえなかったりすると、すごい損失になっちゃって、別部署みたいな感じになっちゃうので、自分で探すことが多かったんですよ。で結構自分で直接アタックに行って、ここって使えるんですかとか、いろいろ聞いて回った思い出がありますね。難しいです。意外といろんなところがそういう場所って提供してくれていて、で今はなんかね、そういうポップアップストアのデータが集まっている、いわゆる貸したいテナントの方と借りたいその主催者側のマッチングができるね、スペースカウンターとかショップカウンターとか、何でしたっけ、スペースマーケットとかショップカウンターかとか、いろんなプラットフォームができているので、そこからね、簡単に探すことはできるんですけれどもね。でもなんか意外とこんなところが借りれるんだなっていうのに、すごい面白い発見がありましたね。で、なんとなくその広告代理店で、スペース、イベントをするスペースを探すってなると、やっぱり大きな家庭の中というよりかは、そういった感じの依頼があるとき、広告代理店に依頼があるときっていうのは、大体そうですね、駅の近くっていう、駅の近くの、商業施設の中です。百貨店以外のって感じですね。商業施設の中、あるいはなんていうのかな、なんて言うんでしょうね。なんかこう、意外とスポット的に空いてる場所があってですね、そこを借りることがあるとか、あとカフェで、タイアップして行うとかもね、いろいろありましたね。多かったのは、例えば、そう、百貨店じゃないけど、駅の近く、駅構内とかが多いので、阪急ですね、大阪の梅田だと阪急のビッグマンの前とか、あとは、ディアモール大阪とかね、心斎橋大パの前とか、大パなくなっちゃいますね、ついに青春の象徴がなくなってしまうけど、大パの前とかでやってましたね。そういったスペースだと1日からとか2日間とか、そういった単位で貸し出してくれると。ただまあかかりますよね、やっぱりね。すごく人通りが多い場所で、そういった人通りが多い場所でやらないといけないものなのかなっていうのが一つありました。 それは多くのお客様、通りすがりの人に知ってもらうようなタイプのイベントだったからですね。例えば何かの試供品のサンプリングだったりとか、まあ何かをしてもらってアンケートを取ってデータを集めるとか、そういったようなものでしたね。ただまあだいぶ前の話ですからね、今のなんかイベントがどうなものかはちょっと、でもそんなものかな、駅構内でやってるものっていうのは。なんとか物産展とか、試供品を配ったり、あとは体験してもらうっていうような感じのやつが多いですかね。で今回自分のお店の扱っている商品がですね、香りのものということで、で香りだとね、ネット上で商品ページを見てもちょっと想像がつかない、つきにくいですよね。ファッションとかだとインスタライブでね、店員さん、社員さんとか、あとモデルさんが着用しているのを見て、一通りぐるっとですね、360度回ってもらったり、素材とかをね、接写して近くで拡大して見せてもらったりすると、なんとなくね、シルエットもわかるし、素材感もわかるしっていうので、安心して、まあ自分が来た時もこんなイメージかなっていうのを考えやすいので、おそらくね、ライブ配信で結構売り上げを上げておられるところが多いと思うんですね。これはライブコマースに向いているところです。あとは化粧品類の、まあ、メイク用品ですね。メイク用品だとやっぱりね、塗ってその場で毛穴が目立たなくなるファンデーションとか、あとは何だろう、家電製品、あれもなんか実演してもらうと楽しいですよね。目の前で、あ、こういう風に使ってこんな風に出来上がるんだっていうのがすごく分かりやすいです。ただ香りのものはね、ライブでこんな香りがしますって、例えば私がすごくいろいろ説明をしたとしてもですね、香りの感じ方もですね、人それぞれありますし、あとはその香りを言葉で表現するってすごい難しいですね。まあ、同じようにその五感の中でもオンラインでね、伝えられないものっていうと味覚があると思うんですけれども、ただ味覚はですね、コマーシャルでもね、いっぱい出ているのを見て美味しそうだなって思って、我々は生態の方が反応をするんですよね。今まで食べたことのある味の、折り重なったものがイメージされるっていうようなものなんですけれども、そうすると新商品のドリンクが出たとか、あとはなんか美味しそうにこうスパゲッティが茹で上がってるのとか、お寿司のネタがプルンプルンしてるのとか見ると、やっぱりその想像がつく美味しそうだなっていうのが分かるっていう、しずる感のねあるような演出、スシローとかすごいですよね。スシローさん、ああいうのを見ると美味しそうだなって思って食べたくなるっていうのはありますよね。ただ香りはどうかな、なんか目の前で動画で、ね、モデルさんとかが例えばお花の香りを嗅いで、とてもいい香りですって言ったところで、その香りを求めて、あ、今すぐ置きたいとかっていうのは、そこまでね衝動が起こらないのかなと思います。あとはその花の香りが分かんないっていう、本当に分かんない、見たことないお花だったら本当に分からないし、いい香りですって言われてもどういい香りなのか分かんないっていうのがよくありますよね。だからまあポップアップをして、で実際にその手に取っていただいて、で精油の小瓶から香りを嗅いでいただくと、とってもね分かりやすいですよね。だってもう実体験してるんだもんっていう、そういうことができる場をですね、なるべく設けようと思ったのが、去年ですね。去年は3回できましたね。意外とできた。デブショーにしては、いっぱいいっぱいな割にはできました。 で今年はもっとですねそういった場を、まあ、できればなんですけど、まあ、定期的にやりたいなとは思っていて、でその香りをね設置してもいいよとか、あるいは、まあ、あの蒸留器でもしデモンストレーションをするってなった場合にコンセントがあったり水場があったりしないとね、なかなかできませんから、そういったことができそうな場所というのでいろいろ見て回っていました。で人通りが多い場所じゃなくてもいいんだなっていうのを去年ねポップアップをしてみて初めて分かったんですよね。結構駅からはちょっとこうそんなに遠くはないけれどもちょっと入り組んでて分かりにくい場所とか、あとは、本当にその電車ではたどり着けない場所みたいなねところでもさせていただいたんですけれども、バスでしか行けないとかね、そういった場所でも皆さん足を運んでくださってですねすごくありがたいなと思ったんですね。であそうかって、まあ、目的がねちゃんとあるから、その大通りで香りのことに興味がない人たちにすごくその入ってきてもらうんじゃなくても全然大丈夫なんだなと、精油のことを知っていて、もしくはまあアロマが好きで香りは好きなんだけれども和精油についてはわからないからどんなものかなってちょっと興味を持っているっていう段階の人たちや、またはもう和精油のことは知ってるんだけれども今まで自分が持っていたメーカーさんじゃないメーカーがあるからちょっと行って香りを比べてみたいっていうようなね方でも、もしくはまあ和精油のある暮らしの中でずっとお買い物をしてくださって、で他の香りも気になるからとかね来ていただいたりだとか、まあ、そういった方々もねいらっしゃってすごく、ね、楽しかったんですよね。で今回は大阪でね万博が開かれるということで、でなかなかやっぱり私は大阪に住んでいて他の地域に行ってでポップアップストアを展開するっていうのは本当にちょっとね、子供のお世話誰にしてもらうのみたいなところもありまして、行きますってならないんですよね。でそうなるとやっぱ大阪でそうやって人が集まってくれる期間がある、でしかもですね精油ってその海外の方が例えばインターネットで精油のある暮らしのサイトから精油を購入したいって思ってもこちらからですね精油を向こうに送るっていうのがですねなかなかハードルが高くてですね送れないんですよね。航空便に乗せられないので可燃物なんですよ。で大手の香料メーカーさんたちはもう船便で大量にドーンと運んでしまうんですよね。そうすると、まあ、輸送費も、まあ、ペイできるっていう感じなんですけど、この小さな小瓶を一個だけ船便に乗せて送るっていうのはですね、結構、割に合わないと思われてしまいますよね。で、手続きも結構かかってしまって、であとは EC サイトのシステム上だけではですねどうにもできない場合もあるので、まあ、そこでね結構ネックになってしまうんですよ。だからもうこの機会に万博をするから大阪に海外からの人が集まるっていう機会に日本で購入して帰って、ね、お土産として持って帰ってもらうっていうチャンスなんですよね、やっぱりね。でも言うてる間にね、もうあと80何日とかでしたっけ。言うてる間に本当に4月になって万博始まっちゃいますもんね。いつもなんかいろんな準備とか日々のその業務に追われてて、ポップアップできるなとか思うのが本当に1ヶ月前だったりとかするので準備も何もみたいな場所探しから荷物まとめてとかいる分発注してみたいなガガガガガガってやったりするんです。そこはなんか なんていうのかな、なんか ADHD タイプなので私、多動ではないけど、動くときはババババババって動くみたいな、どちらかというと不注意型なんですよね。だから抜け漏れがひどいから自分のことを信用できないっていうのが一番怖い。そういうなんか短期間で集中して焦りながらやるときが一番怖いんですけど、でもそれでなんとかできてきてはいるんですが、今年はちゃんと計画しようということですね。エリアとしては、なんかアクセスがしやすい場所がいいなというのと、あとはアクセス良すぎるとね、すごい予算がかかってくるので、もう無理じゃんってなるので、今回はいろんなところを見ましたよ。なるべく梅田に例えば近いところであれば中崎町のエリアとか、中津と中崎町と近いようなエリアとか、あとそうですね、中崎町と天禄の方ですね、天神橋筋6丁目、あのちょっと前まで日本一長い商店街って言われてた天神橋筋6丁目の駅からちょっと歩いたところとかで、ちょっとなんか意外なんですけれども、超高級ホテルが入ってるビルの中とかね、まあ、ただ呼ばないと人は来ないですけどね、うん、で昨日もちょっとあの仲間の人たち、他の、店舗を運営されている方々で同じように一緒にポップアップしようかって言ってお話をしている方々と一緒に歩いてですね、いろいろ巡ってきたんですけれども、あのエリアとしては例えば上本町であったり、あとは堀江、それから本町とか、淀屋橋や北浜ら辺とかですね、大阪在住の人たちでも、あ、ここみたいな、ここかみたいなね感じで意外に思われるかもしれませんけれども、結構どのスペースもあの見て回った感じ、あのお客様がいらっしゃったら、まあ、ゆっくりしていただけるのかなというような場所をですね見て回ることができました。で、香りはインターネットで見てもわからないから難しいよねっていうお話をしたんですけれども、割とこういうレンタルスペースもですね行ってみないとわかんないこといっぱいありますね。オンライン上でね、写真がいっぱいあって、でストリートビューでその周りの雰囲気とかもある程度見ることはできるんですけれども、実際問題歩いてみたらどれぐらいの距離なのかとか、周りの明るさとかですね、とか奥行きみたいなのってまだまだ写真だけでは全然わからんなっていうところがいっぱいありますね。まあ、そういうところを見つつですね、皆さんに楽しんでいただける場所を提供できればなと思っております。そのうちね、育児の手が空いたら、店舗を常設して、まあ、毎日のようにそこに立つということもできるかもしれないですけどね、まあ、店舗に立ちながら EC 運営もするっていう全然大谷翔平っぽくない二刀流になるんですけれども、どっちもできとんかいみたいな感じになりそうですけどね。今はちょっとね動けないので、数ヶ月に1回のレベルにはなりますけれども、実際に香りを楽しんでいただければなと考えております。今回ね、このライブのカバーにしてるのってバラのおはぎなんですけど、バラの形にあんを絞ったおはぎですね。ポップアップの内見に行く間々ってちょっとこう時間が空いたりだとか、あとはまあ終わった後にですね、お昼ご飯も食べずにちょっとこう一息つきたいなというのがあるので、おしゃれななんかカフェをですねチェックしといたんですよ、周りにある。そしたらなんかもう見事になんかすんごいおしゃれなカフェが増えてて、なんかずっとあの家の中に引きこもってたらそういうのも見えなくてダメですね。感性が全然家の中だと刺激されない、それ自分がそういうそのおしゃれな暮らしをできないからなんですけど、でもなんかこうちゃんとそのお店のカラー を出して、でインテリア一つ一つにこだわって作られてるカフェっていうのが増えていって、で、コーヒーもなんかいろんなね、本当豆の種類もすごく増えてて、こだわりのあるねお店に行ったらですね、すごく楽しかったです。私もなんかそういう訪れたら楽しい店、なんか気分がこうワクワクして、ついついなんかこういろんな話をですね店員さんから聞いてしまうようなお店作りをせねばならんなとちょっと反省しました。ぜひぜひまたですね、あのお店をぐるーっとね見てウィンドウショッピングしていただくのすごく私やってもらいたいんですよ。なんか買わなくてもいいけどとりあえず見てみたいな。だって見ないとどんなものがあるか、どういうものなのかってなかなか分かんないと思うので、でもそれでもなんか分からないことが多いと思うんですよ、その使ってみた感じとかが。でそういったことをですね、もしもっと知りたいなって思われた場合は、もう本当に LINE のね、公式アカウントがあるので LINE の方にチャットで、これって使った感じどんな感じだったんですかとか、こういう肌質のタイプなんですけど合いそうですかとかね、どんな味でしたとか、お茶だったら子供っていけますかねとか、そういう細かいところももう全然普通にその目の前にいる私が立っていると思ってですね、スターウォーズでいうあのレイヤー姫のホログラムみたいな感じで目の前に立ってると思って、で気軽にですねメッセージを送ってもらえたらいいなと思います。はい、というわけで今日は、2025年ですねポップアップの、まあ、内見でいろんな場所ですね、場所探しを今しているところですので、あの実際に大阪でね和精油、まあ、日本産の天然精油の香り実際に確かめられるような機会っていうのをどんどん増やしていこうと思っていますので、まあ、万博に行くついでとかねそんなピンポイントで日程合うかどうか分かんないんですけど、 USJ に遊びに行くついでとか、新喜劇見に行くついでとかもしねそういう感じで大阪に来られることがあればですね、ぜひチェックしておいてください。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしの小宮でした。